サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。今日はですね、タッキー先生お休みということで、赤座隊の熊戸、そしてですね、ゲストに防府市聴覚障害者災害対策協議会の神宮寺和夫さん、そして通訳者の峰石明子さん、そして森平京子さんにスタジオにお越しいただいております。神宮寺和夫さんはですね、聴覚障害者ということで、通訳を持ってですね、峰石さんが声の代わりをしていらっしゃるということになっていますよ。今からですね、でもいろんな意見が、だからでもありがとうって言ってますね。そのぐらいは分かるようになってきましたよ。熊でもなんとなく分かるようになってきましたけどね。ということで、今からはこの後半戦はですね、神宮寺さんに実際にボランティアに入られたということでお話を聞こうと思うんですが、まず、ただボランティアセンターは立ち上がりました。で、どうして、一般的には要援護者と呼ばれているその聴覚障害の皆さんがボランティアに参加したわけっていうのがまず聞いてみたいと思うんですが、これは事務局の峰石さんに聞いたのがいいですかね。
はい、これはですね、まず皆さんが災害が起こった時に無事大丈夫だったかどうかを確認しました。
それは先ほどの協議会の、
はい、協議会の会員さんですね。
そういうのはメールとか、
はい、一斉配信の、システムを持っていますので、はい、それとか、いろいろと人伝いに聞いたりして、皆さんが無事だったということが分かったので、じゃあ次は何か、自助ができていると、そしたら次は共助だと、これ、今こそ助け合いができる時だから、この時期を逃しちゃダメだと思ったんですね、はい、それですぐに何かやろうということで決まりました。で、皆さんにそのメール配信で呼びかけをしました。ボランティア募集をしました。それがきっかけです。
それは聴覚障害者の皆さんに、皆さん困っていらっしゃる方がいらっしゃるので、一緒に頑張りましょうというメールだったんですか。
そうです。皆さん参加していただける人はいますか。その人は、そのできる方は日時、何曜日とか連絡してくださいというのを待ちました。
なるほど、はい、ボランティアセンターが実際に稼働し始めたのは7月の24日ぐらいになるんですけれども、実際そのメールが流れたのは、災害が21日に起こって何日ぐらいにそのボランティアの募集をされたんですか。
まず22日に、
翌日ですね、はい、
役員サイドでやろうと決めました、そして次の23日の朝に、朝一番に募集かけました。
23日の朝、
はい、
まだ大混乱ですよね。情報もこう整理されていないような時で、ボランティアセンターも立ち上がるのかどうなのかっていうような時に、もうすでに行くよとで、来る人は誰やっていうメールが来てたんです。それをじゃあ、神宮寺さんも森平さんもそのメールを受け取られたということなんですかね。
私はそうでしたよ。
はい。神宮さんもそうです、
はい。メールを受け取られたということで、そのメールに、じゃあどのくらいの方がじゃあ参加できますよというお返事があったんでしょう。
20人の方です。
20人の方が何らかの形でこう出れる日がありますよっていうお返事だったんですね。
はい、そうです。はい、
で、その中に、じゃあ神宮さんもいらっしゃったということで、ね、出れますということで。
はい、そうです。
で、私もちょうど立ち上げの時期ですね、ボランティアセンターの方に出入りをしていたんですけども、こういらっしゃって、もうすでにですね、こう、なんていうの、下仕事って言ったらなんですけども、こうもう、タオルを箱から出したりとか、物の数を数えたりとかっていう下準備をですね、すでに手伝っていらっしゃったんですけども、もう、だから、いち早くボランティアに、参加されていて、神宮寺さん実はその時いらっしゃいましたよね。
はい、僕いました。テープをしっかり巻いてやる仕事をしてました
ね。ということで、実はボランティアさんが使われていた道具なんですけども、これは市内各所、小学校やまた企業さんから借りていらっしゃったということもあって、その道具の数を数えて、やはりお返ししなければいけないということもあります。また不具合のある道具はですね、現場に持っていけないということ、そういうチェックまで実は聴覚障害の皆さんがしていらっしゃった。ここはね、多分ご存知ない方が多いんではないかなと思うんですね。最終的にボランティアセンターの受付場所となりました、文化福祉会館のちょうど坂を上がっていく下ですね、螺旋階段の下あたりでずっと作業をね、黙々とされてたんですよね。 二人で盛り上がってますけどね。
やってました。そこで通りかかられましたね、
はい、通りかかりましたからね、はい、タオルを一生懸命出していらっしゃるところをね見ましたけどね。そういうところから、まあ、ご参加なさってましたけれども、で実際にはですね、活動自体は週が明けてからということに雨が降ったりという関係もあってなったんですけども、期間的にはですから23日から最終的には何日ぐらいまで現場の方ボランティア入られたんですか？
8月5日までです。
8月5日まで約2週間ちょっとですかね。2週間超えてますよね。
もっと本当は長くしたかったんですけどって、はい、
長くしたかったけれども、はい、まあ、ここで一旦、
うん、したかった理由はですね、うん、やはりその個人宅のボランティアに入って、もうその方を完全、家を完全にやっぱりきれいにして差し上げたかったと、それが途中になったので残念です、
うんうん、ね、やはりボランティアさんのできる仕事と、そのまた家族でないとできない仕事というのもあったりということで、まあ、今回のボランティアセンターが復興センターに変わる時もそうだったんですけども、だいたいこう外あたりがきれいになってきたっていうところが目安になったという話もね聞いていますので、まあ、でも住民さんするともう一軒一軒をピカピカのね 元になるべく近い状態に戻してあげたかったということなんですが、8月5日一番暑い盛りまで活動されたということですね。実際に現場といいますけど、被害現場に行かれたのはいつ頃からになるんですか？
27日になるかと思います。
27日ぐらい、
は
い、
でまず最初にもともと小野地区の、うん、マナオの方の地区なんですけども、はい、さくらんぼっていうですね、
元コンビニ、
コンビニ、うん、そこのボランティアの集会場になるということで、ね、はい、そこのまず中の掃除に入りました、はい、
実際に、まあ、基地を、小野にも一つ基地を作りましょうということで、掃除に行っていただいたということなんですけども、まず一番最初にその被災現場を見られた時の神口さんの感想というのも聞いてみていいですか？
まず怖かったですね。
怖かった。
特に大きな石が、目の前にあって、たくさんあってですね、それを目の当たりにした時は非常に怖かったです。
森平さんもやはり同じように入られたんですか？
そうなんです。一緒にね、その、ね、現場も見ました。
で森平さんはどうでした、その現場を見て？
実はね、本当にこんなこと現実に起こってるのって思いました。
本当にこれは、うん、夢の世界かな。
そう、そうなんです。豊富でこんなことがあって本当なのと思いました。
この目の前の世界は本当なんだろうかっていう、う
ん
う
ん、そうなんですよ。本当にね、家瓦だけになってその下全部埋まってるの、うん、本当にね、そばで見ました。道路からすぐそばだったんです、
ね、そのさくらんぼさんのお店ですね、こちらも道のそばにはあるんですけど、その後ろまで土砂がね来ていたということだったんですけども、実際そういう、まあ、怖いなと思いながらも、やはりこう与えられたといいますかね、この掃除してくださいということだったので、まあ、掃除をされ、まずそこから始まったということ。ここは聴覚障害者の皆さんだけでの作業だったんでしょうか？
そうです、私たちだけが頼まれて、
そして支援者さんです、ね、うん、そうですの掃除ということで、お掃除をされて、なんかでも私もちょっと噂でしか聞いていないんですけども、びっくりするぐらい気になってたっていうのを聞いたんですけど、それは
1回目はまあまあなんですけれども、うん、2回目はもう本当に綺麗に仕上げましたので、うん、そういうふうに思われても当然かもしれませんね、うん、
すごい本当に皆さんが開けてみて、うん、ここは別世界かと思うぐらい綺麗になさっていて、その時に聴覚障害者さんの力っていうのを見せてもらった気がしたと。今まで本当にどちらかというと皆さんの心の中でこう要援護者っていう弱いものなんではないかと思っていたのが、いやいやそうじゃなくて、実は健常者さんよりももっとこの力があって、こんなにピカピカにしてもらってしまった。でその時にやはり聞いたのは、いやこれはいけるかもしれないというのね聞きましたけどね。もうその前からすっかり頼まれてね、もう頼りにされていたみたいですけれども、
一番最初は皆さんのまずサポート役ということで、まあ、あの道具の整理から始まり皆さんの集会所の掃除に行きということで、でもあの新聞そしてテレビの報道でも先ほどねテレビで見ましたっていう声もありましたが、本当の現場といいますか被災されたお宅ニーズ の、ま、のボランティアセンターではニーズっていうねお願いがあったこと、お手伝いのお願いをニーズって言いますけど、ニーズが出たお宅に行くことになるんだと思いますけれども、やはりそのお宅に入ってみた時はどうでしたか。もちろん健常者もお宅に入るんですよね。でその時は何人ぐらいで入ったんですか。
最初は
あの皆さんすごいでしょ、今ねめくれる音がねしてると思うんですけど、
最初は6人ぐらいで入ったと思います。
それはあの聴覚障害の方と、は
い、で聞こえない聴覚障害
の方と、あと支援者
が2人ですね、あとは支援者の方4人ということで入りました。
あの競技会から6人のグループで、そのグループだけで入られたんですか。単独グループで入られてます。ただあのお宅はもちろん健常者のお宅ということで、こうコミュニケーションで、あのちょっとお聞きしたんですけども、神宮寺さんがリーダーだったという話をこれがなかなか頼れるボスでという話を聞いたんですけど、どうなんです、そのあたりは。
どうですか。その通りです、私が答えましょう。その通りです。
あの実際に、
まあ、あのリーダーというのをまあ、仰せつかったわけですけれども、私は最初、僕はですね、最初からそのつもりで言ってないですから、あの、わからなかったんですけれども、うん、あの、お互いに協力し合って、きちんと、あの、意思疎通しながらやることが大事だと思って僕入ってましたから、最初、
う
ん、はい。
まあ、最初はそう、あの、リーダーになってると思わず、あの、みんなと一緒に頑張ろうと思っていたんですけど、あの、ボランティアセンターでもそうなんですけども、グループを組んだ時に必ずその班に、いくら初対面の方でも一人リーダーをつけてってことはあるんですけどね、うん、あのその方の取りまとめによって、その方の号令によって始まり号令によって終わるというねことが決められていたようなんですけども、そのリーダーとしてあのバリバリ頑張ってらっしゃったっていうのも聞きましたけれども、あの実際に リーダーの方があの持ち家の方といいますか、あのお願いされた方とお話をして、今日はここまで作業をしますっていうようなお話をされるというふうに聞いているんですが、そのあたりはどうでしたか。あのスムーズに会話のやり取りとかはできましたか。
はい、あのスムーズにできました。で、あの、まあ、本部のボランティアセンターの本部の方の、まあ、山崎さんから、うん、今日こういうところに行って、こうしてください。で、あの家主さんの、まあ、直接あのニーズを聞きます、お会いして、うんうん、でだけど、まあ、あの本部 その内容と家主さんの思いが違うときには、まあ、家主さんの思いを優先しながらあの進めていきました。
そういうこともあったんですね。行ってみたらちょっと違ってたとかたくさんあったみたいです
でもそれで家主さんの思いが優先になります。
あの、まあ、聴覚障害の方が入ってボランティアで入っていらっしゃるということで、家主さんの反応というのはどうでしたか、萩原さん。
うん、私はね、あの、まあ、通訳っていう風にして頼まれて、あの、まあ、一応ね簡単な手話をやりながら、うん、あの事務さんにもう 口をあのかなり大きく開きながら伝えたら、うん、分かった分かった、こうしたらいいよって言って、私もあのその家主さんに言いやすいように神宮寺さんが手話をしてくださるんです。
なるほど、あの、うん、伝えやすいように言ってくださるので、
はい、
家主さんも分かりやすいと、はい、うん、
で、あの何か困ったことはありませんかって、うん、神宮寺さんにもうちょっと伝えたいことがありますか、うん、って家主さんに聞いたら、いやいや随分ね、あの私が言った以上に進めてくださるっていう風におっしゃってくださいました。うん、私もそれを聞いたらね、うん、もうね安心してね、またついていこうと思いました。
ということで、あのあまりこのコミュニケーションに関して皆さんね、うん、結構あの一歩引いてらっしゃるところがあったんじゃないかなと思うんですけども、実際には割とこう通じやすかったりとか、うん、またあの聴覚障害の方よく分かってくださる、またちょっとしたジェスチャーも見逃さずにこうよく汲み取ってくださるっていうのはね、うん、私もお話ししててあの思うところなんですけども、うん、
私もね言っててとっても安心でした、
うん、もうこのリーダーが、
はい、
このボスないと、
はい、このボスでないとってもう日に日にね もうねそういう風にどんどこなっていきました
なんかおっしゃってますよね、井口さん。
あのあそんな頼るなんて甘いねって
頼っちゃダメみたいですよ、自分の足で歩かないということで、まあ、そういう風にな、まあ、最初のお宅は聴覚障害の皆さんとそして支援者の皆さんということだったんですけども、こうだんだんこうグループあのお家のニーズによってはたくさんの人数で入らなきゃいけなかったところもあったというふうに聞いていますけど、他の団体と一緒になったこともありますか？
あります、
うん、そういう時は他のあでもやはりこうリーダーはジミさん、
うん、もちろんもちろん、はい、そうです、
健常者の方いらっしゃってもリーダー
そうでした、
そうです。あのその別の団体の方にも当然リーダーの方いらっしゃるんですけれども、うん、初めあの私思ったのは、うん、あの健聴者の方が当然まあリーダーになられるのかなと、
うんうん、
まあ、一般的にはそういうふうに、まあ、健聴者側も思いますよね、うん、だけども実際にはあの私がリーダーを務めさせていただきましたので、うん、その辺のこともきちんとこうあの理解をしてくださってスムーズにことが運びました、
うん、なるほどね、皆さん違和感なく、
う
ん、
はい、だからね別のねあの団体さんもリーダーの方は必ず私にまずね声かけてくださるんです、うん、で神宮寺さんに次にどうしたらいいかって聞いてください、うん、だから思うよりは早く進む場合がありますよ ね、
ですね、
うん、そういう時には必ずあの聞いてほしいですって、うん、私の方にまず声かけられるんです、
ね、なぜで森平さんがその声をかけられるかというと、もう有名になってますね、テレビでも新聞でもあの黄色いベストは、でそして今日はですねジギンさんいつも持ってらっしゃるんですね、ちゃんとあのリュックの中に入って持ってらっしゃいますけど、この黄色いあのベストの背中に聴覚障害者またあの支援者という名前がきちんと明記されているので、皆さんとしても声がかけやすかったんではないかなと思います。あの黄色いベストの威力はすごかったですね。でもただ暑いんですよね
効果はすごくあったと思いますね、
うんうん、ね、でもちょっと
暑い確かに本当にそうです
あので実際本当はあの黄色いベストっていうのはあの災害が起こった時逃げる時に来ましょうっていうことで作ってらっしゃった、こういうふうに、ね、皆さんの助けに行く時用作業用ではなかったというところがあったんですけども、今回の黄色いベストを着ていらっしゃるということで皆さんもあのまあ、グループはもちろんよくわかりますし、そして聴覚障害であるということもわかる、そして支援者さんはこの方だということも分かって、皆さんもね作業もスムーズに進んでいったんじゃないかなと思います。でどんどん話をねしていただいたんですけど、まずここが大切なんです、神宮寺さんに聞きたかったんです、あの参加してみてよかったこと、こちらを聞いてみたいと思うんですけども、さっき言っちゃった、うん、話が前後してるぞってよかったって、あの、ね、やはりあの健常者の方と一緒にやってきて、通常健常者の方の方が上になるっていうかね、話もしやすいだろうと思ってた時に、そのジグジさんがこう上に立ってやっても大丈夫っていうことですね、
はい、まあ新内湯の方とかですね、うん、いろんなところの、まあ、団体の方が、うん、何人かでいらっしゃって、でそのお会いした時にですね、本当に細かく細かくですね、私に聞いてもらいました、うん、で休憩時間もですね、
うん、
どうでしょうかとか、うん、その自分たちのグループだけでも本当は決めていいですよって、うん、言いましたし、そのあたりの休憩時間に渡ることまでですね詳しく聞いてこられました。
なるほど、だからもう頼ってらっしゃったんですよね、うん、はい、皆さんね、
だからまあ自分にもそのリーダーとしてね責任も当然あると思ってやってやりましたし、うん、まあ、逆に言えばその皆さんを動かしていくということに非常に気を使いました。特に高校生の団体が入ってきた時にはですね、社会人ではなくて学生さんですので、うん、まあ、特に怪我をさせられないということもあって、うん、非常にその辺は確認をしていくのが大変だったですね。
高校生との交流なんかもあったんですか？
残念だったんですけど、休憩時間にですね、ちょっとその辺を話しに行けばよかったなと思うんですけれども、
はい、なかなか、
なかなかそこまでは気が回りませんし、まあ、後から思うことですね。
疲れてらっしゃいますからね。
暑かったです、
ね、やはり休憩の時は本当に休憩しないとっていう感じだったんでしょうね。もうたくさんね、先ほども実は打ち合わせの時にいいことはたくさんあるんだよっていうのはねおっしゃってましたけど、
ですね、
あの高校生さんとですねちょっとやっぱり場所あの休憩時間の、ね、場所が離れてしまったのであ、まあ、もしあのその時にちょっと思ったのは、うん、そういう時こそですね交流の場だったなって今思いも思いました。
皆さん多分ね喋れないぐらい疲れてらっしゃったんですけど思いますけどね、
あの喋れないというよりもですね、うん、一緒にあのもし場所席同じだったら絶対に話してたと思います。
同じ空気、はい、
こっちのメンバーも見なきゃいけないし、うん、あっちもってなると、うん、あのまたあの場所が変わって壁を隔ててしまうと、うん、なかなか見えないので難しいと思います、うん、だからもう自分の競技会の中だけで話をしてしまったことになると思います、
うんうんね、でも実際でもいらっしゃるっていうこと、高校生の皆さんが見たっていうこと、一緒に活動したっていうことっていうことはもう言葉を交わす以上にね、うん、いいことがあったんじゃないかなと思います、ね、うん、
あの高校生がその通訳をしている状態を見て、うん、指示をしているのを見てですね、うん、あの非常に大事なことを言われている指示の内容ね、うん、でへーっていう感じで、うん、手話習おうっていう子どもさんもいらっしゃいましたよ、
はい、ちょっとあれですね、うんうん、
そういう子どもさんがまたやってくるのを、ね、楽しみにしたいと思います、
うんうん、 またそしてもう一つね聞いておきたいことは、あの良かったこともたくさんあったっていうふうに聞いてるんですけども、やはり困ったことをこうしてばあのこうしてほしかったなっていうこともあったんじゃないかなと思うので、そこももう一つ聞いてみたいと思うんですが、
一応あの3時にですね、うん、ボランティアの時間区切られるんです、うん、で3時で解散するんですけれども、あのいろんな使った用具をきちんと掃除をして次の日のために、うん、あの整えなくてはなりません、うん、だけどその、まあ、あるですね38人の団体なんですけども、うん、そういうボランティア団体がですね、あのやっぱりきちんとリーダーシップを取る方がいらっしゃらなかったんでしょうか、うん、終わって3時だったらもう帰ってしまったんですね、うん、でその後私たち8人という38人分をですね8人という小さい団体が全部後始末をして、うん、5時ぐらいまで後始末がかかりました、うん、はい、これは非常に困りました、
う
ん、はい、
これはもう
モラルの問題かもしれません、
ね、あのコミュニケーションとかっていうことではなく、こう人間としてっていうかね、あの一緒に活動するものとして、また明日一緒に活動してくれるであろうと思われる人にとっての優しさのね、うん、引き渡しなわけですから、きれいにしておくっていうことは、うん、やはりそれをができるとね、うん、よかったなと、うん、
まもるくんインアセイゾ
ーアクサオレ
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションの時間です。今日のインフォメーションは熊が担当いたします。7月21日豪雨災害におけるサバ川流域の聞き取りアンケート調査実施の知らせです。先月の豪雨災害発生から1ヶ月が経過し、被災地では依然土砂の撤去や家屋、家財の整理、清掃がまだまだ続いている状況ですが、山口河川国道事務所ではこの大被害の体験談を後世に残すことを目的に、サバ川流域において被害を受けられた地域に出向いて聞き取りアンケート調査を実施いたします。期間は今週末から9月中旬を予定しており、内容としましては当日の様子、対応状況、また情報の入手や伝達状況、避難に関しての状況、課題や問題点、今後の流域防災に向けての要望などの聞き取り調査を考えております。成果は後日取りまとめますが、サバ川流域の災害啓発、失礼いたしました、サバ川流域の防災啓発活動のためにも調査員が聞き取りに伺いましたら、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上、まもるくんインフォメーションでした。情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は午後7時50分を過ぎまして51分になろうとしています。メッセージいただいておりました。磯ブラボンさんからいただきました。こんばんは。宿題と格闘しています。磯ブラボンです。夏が終わります。しかしまだ川には行ってない。これはまずい。でも宿題も終わってない。どうしよう、といただきました。早くしないと秋の気配がしておりますけどね宿題とりあえず頑張ってください、ということでね、メッセージいただきました。ありがとうございました。
さあ番組ももうそろそろ終わりなんですけども、そろそろねまとめに入っていきたいと思いますけれども、まあ、今回あのボランティアに参加された、あの、まあ、一斉メールを送られて聴覚障害の皆さん集まってくださいっていうのを送られたんですけども、実際このボランティアセンターとのこう関わり合いといいますか、どなたかやはりこうつないでくださる方っていうのはいらっしゃったんですか？
はい、もちろんです。あの今回やっぱり忘れてはならないことは、そのいつもいろいろとお世話になってます防災ネットワーク推進会議の山崎さんいらっしゃいます。あのその方、あのその非常に防災ということについて非常に関わりを持たせていただいております。この3年間で私たちの団体を非常によく理解していただいています。でそこで、どういうニーズと私たちのやりたいという思いとこ うまくマッチングしていただいた、まあ、それがあったからその動けたということもある、うん、その調整力には非常に感謝をしております。
声をかけていただいたところなんでしょうね。
はい、
ということでね、山崎さんはボランティアセンターのことでねご出演もいただきましたけれども、またあの頑張った人たちでねご出演いただければと思います。では番組最後になりますけれども、神宮寺さんにこの活動に参加してみての感想をいただきたいと思います。
あの災害時にはあの障害者というのはどうしても要援護者、助けてもらう立場という皆さん思いもあると思いますけれども、初めてあの支援者という立場であの現場に入らせてもらいました。これは非常によくあの勉強になりました。で逆にあのコミュニケーションさえしっかりしとればあの自分たちはできる、うん、あの見る力もありますし、そのあたりはあの実証できたと、あのだから皆さんにもそのように見ていただけたではないかと思います。だから今後もそういう思いを忘れないで頑張っていきたいと思います。
ということでね、いい経験、ま、あの痛い経験ではあったんですけども、いろんなところでいろんなことが芽生えたこの災害だったのではないかと思います。まだまだ復興作業は先ほどのインフォメーションにありましたように進んでおります。ということでいち早くですね、あの元通り元に近い状態に戻っていただきたいと思いますけれども、こうしてあの頑張った人たちもいらっしゃいますので、この力を糧に頑張っていただきたいと思っています。さあ森平さんにも一言いただきましょうか。
あ、私も今回参加させていただいて、あの本当にね、この聴覚障害者の方たちと一緒にこの活動ができて本当に良かったと思ってます。もう誇りにしたいと思ってます。もうありがとうございましたの感謝の一言です。
ね、手を叩いていらっしゃいますけれども、ということでまだまだあの実はね今日一部分しか喋れていませんので、またどこかで お話できたらいいなと思っています。今日ゲストに来ていただきましたのは、大藤聴覚障害者対策協議会から神宮寺さん、そして峰石さん、森平さんに来ていただきました。お相手は水の自由人浸水センター館田隊の熊でした。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。来週はタッキー帰ってきますよ。皆さんお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。